おはようございます。やっと春らしくなったような気がしますけれども、今日こうして皆様と一緒にまた礼拝ができますこと、心から感謝でございます。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたは誠の羊飼い、私たちはその巻の羊であるというダビデの告白を私たちは伺っております。神様は私たちを本当に豊かに祝福して、必要なものをすべて与えてくださいました。また今春が来ましたけれども、野の花を、また本当に暖かい風を、爽やかな光を私たちにくださって、あなたが本当に美しい、このように私たちの心を満たすもので満たしてくださったことを本当に感謝します。あなたの御業をすべて計り知ることができませんけれども、私たちは心からの賛美と感謝を持ってこの礼拝を捧げたいと思います。何よりもあなたが、あなたの尊い御子イエス・キリストを私たちに送ってくださいました。私たちを救い出してくださいました。その命がけの愛で私たちも今生かされていることを感謝します。あなたは私たちに御霊を送って、一人一人のうちに住まわせ、私たちのこの目に見える宮崎南教会の兄弟姉妹の交わりの中にもあなたが共にいてくださること、また兄弟姉妹お一人お一人の中にあなたがご自身の形を作っていてくださることを感謝します。主よ、私たちがあなたに恵まれ、あなたに養われている羊として、あなたの導きに従っていくことができますように導いてください。感謝をいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この前、私の部屋にあります時計が、寒さのせいでしょうか、狂ってしまって、ついに新しい時計を買ったという話を、したと思いますが、覚えてらっしゃるでしょうか。これが最新型なのかどうかよく分かりませんけれども、電波時計っていうやつですね。で、ずっと部屋にありますから、いろんな機械にその、電波時計を眺めるんですが、ちょうど秒針がですね、12のあたりに行きますと3秒間下の方にですね、ピカッピカッピカッという光が出てくるんですよ。ああいいなと思ってましたらですね、数日前でしたけれども、夜の11時4分か確か5分ぐらいだったと思いますけれども、そのピカピカがですね、ずっと続くんですね。こうやって、もう知ってらっしゃる方いますかね。そしてですね、1分間ずっとこう続くんですよ。60回、あれ何が始まるんだろうと思ってましたらですね、その秒針が50だから6秒7秒ぐらいに来た時にですね、止まったんですよ。そして光はピカピカピカって続いてやってるんですけど、その秒針が止まってですね、で多分4秒か5秒ぐらい止まったと思うんですけども、スススススッと行って12にその秒針が行って、またそれからチカチカカチカチですか、こんな風に動き始めたんですね。ああと思いました。何をやってるか皆様ご承知でしょうか。どっかね、福岡辺になんかその電波を出すものがあるんだそうです。この九州とか沖縄あたり一帯全部にですね。でそれから電波を受けて、それぞれの電波時計がその秒単位でですね、正確な時間にピシャッとこう合わせるようになってるんだそうです。いやーすごいなと思いました。そしてふっと思い出したことがあるんですが、先ほどお祈りの中で、お祈りの中で詩編の23編のところを一部読ませていただきましたけれども、その中にこんな言葉がありましたね。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。 あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。その、電波時計がですね、送られてくる電波に従ってちゃんと時間をこう強制するようにですね、私たちのその信仰生活も神様の無知神様の杖によってですね、ちょうど羊がほらこっちじゃないよ向こうだよというふうにこう言われるようにですね、あ、導かれるといいな、でも導かれているんだなというふうに思ったところでございました。さて今日は、旧約聖書の創世記の、19章のところを読んでいただきました。前の18章はとてもなんかね、学ぶのにいい箇所だったんですけれども、19章はもうなんかね、難しいというか怖いというか、あんまり読みたくないようなところなんですね。私いつもですね、大体ここでお話をさせていただくときに、ある一箇所の聖書の箇所をずっとこう読んで次々に学んでおります。でこれをですね、連続公開説教というふうに言う人がおります。公開っていうのは解き明かすっていう意味ですね。でいや、そうじゃなくて反省するの公開なんだという、そういう人もおりますし、それはだいぶ当たってると思うんですけれども、まあ、他にですね、主題説教って言って、そのテーマごとに神様の愛、神様の救い、神様の義と、こんなふうにですね、テーマごとにその聖書を選んでずっと学んでいく学び方もあるんです。だけどそういうふうな学び方をしていますと、どうしても難しいところとかですね、嫌なところをこう飛ばしてしまうということが起こるんですね。でそのために、美味しいお料理の中には少し塩が入っておりますけれども、そういうことでですね、この19章の中には実は神様の裁きが記されているのでございます。もう皆様も何度も何度もお読みになったと思いますけれども、この19章の一番最初のところに新共同訳ではソドムの滅亡、つまり神様がソドムの町を裁かれた、審判を下されたという、お話がここに登場するわけであります。23節からのところをご覧いただきますと、太陽が地上に昇ったとき、ロトはツアルに着いた。主はソドムとゴモラの上に天から主のもとから硫黄の火を降らせ、これらの町と低地一帯を町の全住民、地の草木もろとも滅ぼしたと書いてあるんですね。今日の週報をご覧いただきますと、今ですね、これは表紙がないですけれども、今このソドムとゴモラの町はですね、シカイっていう塩分のすごく濃い湖のですね、中に沈んでしまっているというふうに言われております。本当にまあその時に硫黄が降ったというふうに書いてありますけれども、まあ、もしかするとどこかで近くのですね、火山がこう爆発して、こう本当にもう本当に短い時間の間にその町はその火と硫黄とガスでですね、全滅してしまった。そしてその後に水がずっと溜まっていって、今はもう見ることができない、そういうことになっているのではないかなと思われます。神様の裁きというのは、神様が愛であるお方であるということと同時に、正しい義なるお方なんだということを表すとても大切な部分だと思うんですね。で、前に学びました、アブラハムがもしこのソドムの町に50人の正しい者がいたら、多くの悪い者と一緒に全部滅ぼしてしまわれるんですか。全世界を裁くお方は正義を行うべきでありませんかってですね、神様と、まあ、問答をいたしまして、大変珍しい話だったんですけれども、50人が45人になって、40人になって、神様もうちょっと 30人じゃどうですか、20人じゃどうですか、10人じゃどうですかって言ってですね、結局その10人というのはおそらくロトの家族のことを考えて10人って言ったんだろうというふうに、まあ言う人がおるんですけれども、たくさんの人たちが堕落して、もう本当に斧が道を歩んでひどいことを行っているそのソドムの町を10人の正しい者と一緒に滅ぼすことは神様の義が立たないじゃないですか。そんなふうに言われて神様も分かった、じゃあその10人のためにソドムの町を滅ぼさないと言われたのでありました。3人の御使いが使わされてこのアブラハムと会っていろいろ話をしたというところがありました。でそのうちの2人がソドムの町に行った時に、そしてロトのところに行った時に本当にひどいことが起こったのであります。4節をご覧ください。彼らがまだ床につかないうちにソドムの町の男たちが若者も年寄りもこぞって押しかけ家を取り囲んでわめき立てた。今夜お前のところに来た連中はどこにいる、ここへ連れてこい、なぶり者にしてやるから、こんなふうに言ったのであります。なぶり者っていうとね、ちょっと意味がはっきりしませんけれども、6節のところを見ますと、ロトは戸口の前にたむろしている男たちのところへ出て行き、後ろの戸を閉めていった。どうか皆さん乱暴なことはしないでください、実は私にはまだ嫁がせていない娘が2人おります、皆さんにその娘たちを差し出しますから好きなようにしてください、ただあの方々には何もしないでください、この家の屋根の下に身を寄せていただいたのですから。まあこんなふうにやり取りが行われたわけですね。で本当に嫌な話なんですけれども、英語の中にソドムという言葉をもじってソドミーという言葉があります。でこれは男色、男色って書くんですけれども、そういう意味があるんですね。まあ本当に聖書の中には、男は、その正しい道を捨てて、男同士で交わりをするとかですね、そういうふうに言われておりますけれども、まさにその同性愛というのが、ここに行われていたということなのでございます。でしかもこの中には若者も年寄りもこぞって押しかけ家を取り囲んで男を出せというふうに言ったというのであります。まあロトはそんなことしないでくださいつってですね、自分の娘を2人差し出しますなんてこう言って、これもねひどい話ですけれども、本当にもうこれもひどい話ですが、それでもですね、分かったというふうに言わないで、連中はやっぱり男を出せ男を出せというふうにして玄関を破ろうとしたということでありました。で十節に飛びますけれども、二人の客は手を伸ばして戸を閉め、そしてそこにいた男たちに目つぶしを食わせて誰も見えなくなってしまったというのであります。この二人の見つかりは、このソドムの町は本当にひどいところだというのを聞いてはいましたけれども、実際にそこに行ってみて、そこに起こった状況を見てみて、まさにその通りだということを彼らは理解し納得して、ついにこの町は滅ぼされることになってしまったのでありました。12節のところをご覧ください。二人の客はロトに言った、他にあなたの身内の人がこの町にいますか、あなたの婿や息子や娘などを皆連れてここから逃げなさい、実は私たちはこの町を 滅ぼしに来たのです。大きな叫びが主のもとに届いたので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。もうすでに今まではどうかなということの状況でですね、彼らは考えていたんですけれども、実際にそこに来てもう裁きが、滅びが決まったと告げて、そしてロトに言ったのであります。さあこの町から逃げなさい。でこの話を聞いてロトは自分の娘の旦那さんのところに行って、娘たちって書いてありますから、多分2人だったかもしれませんけれども、さあ早くここから逃げるのだ、主がこの町を滅ぼされるからだと言ったところが、婿たちは冗談だと思ったっていうふうにあるんですね。本当にもうね、そういうことってあると思うんです。昔新学生の頃、東北に伝道の実習で行ったことがありますけれども、そこで町の皆さんにですね、人生を変えるというトラクトをこう、配って歩いたことがあります。でなかなかね、みんな読んでもらえなかったんですけれども、ある人たちがそれを取られてですね、若いカップルだったんですが、人生を変える、あら私たち変わりたくないわというふうに言って、とても幸せそうなカップルだったんですけれども、なかなか私たちは自分の人生を変えるということに、決断がつきにくい、そういうことはあるのではないでしょうか。自分の奥さんのお父さんの話だったんですけれども、婿たちには何を冗談言ってんのということだったというのであります。それで仕方がありませんので、夜が明けた頃、ミスカイたちはロトをせき立てて、さあ早くあなたと妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい、さもないとこの町に下る罰の巻き添えになって滅ぼされてしまう。16節のところには、ロトはためらっていたという言葉があるんですね。分かった、じゃあすぐ行きましょうというふうにならなかったんです。なんででしょうか。どうしてロトの中にそこまで聞いてためらいが起こっていたのでありましょうか。なかなか彼が動かないもんですから、主は憐れんで二人の客に、ロト、妻、二人の娘の手を取らせて町の外へ避難するようにされた。無理やり手を取って引っ張って山の方に連れて逃げられたというのであります。これはありがたいですね。神様は時折私たちにこんな風にしてくださるということを私は感謝したいと思うんです。無理やり手を引っ張って、ミスカイは2人だったでしょ。そしてここで連れて行かれた人はロトとその奥さんと娘が2人ですから4人ですよね。1人の人がこの1人ずつ手を引っ張って、一生懸命さあ行くぞ行くぞ行くぞってこう、山の近くまでですね、途中までですね走っていったというんですから、本当に神様はよくしてくださるということを忘れてはなりません。時に私たちにはですね、厳しいあるいは辛いようなことがあっても、やっぱり神様は私たちを憐れんでそのようにしてくださるということがあるんじゃないでしょうか。そして17節をご覧ください。彼らがロトたちを町外れに連れ出した時、主は言われた。さあここからはもう自分で走っていきなさい。命がけで逃れよ。後ろを振り返ってはいけない。定地のどこにもとどまるな。山に逃げなさい。さもないと滅びることになる。恐ろしいメッセージです。すごいことです。ところが18節を見ますと、死をできませんってロトは言ってるんですね。そこまで引っ張ってこられたのに死をできません。なんでこんなことを言ったんでしょうか。あなたはしもべに目を留め、慈しみを豊かにし、命を救おうとしてくださいます。しかし私は山まで逃げ延びることはできません。まあ アブラハムがこの時に99歳だったって皆さんは覚えてらっしゃると思いますけれども、ルトはいくつぐらいになったんで、なってたんでしょうか。もしかすると私ぐらいの年だったかもしれませんね。まあ多少は走れるけれども、そんなに山の上まで走れって言われるとちょっと大変かなという、そういうこともあったかもしれません。おそらく災害に巻き込まれて死んでしまうでしょう。ご覧ください、あの町を。ちょっとその途中にありました小さな町があったので、そこへ行かせてくださいというふうに彼はお願いをいたしました。あれは小さな町です。あれはほんの小さな町です。でその町の名前は後でツアール、小さいというふうに名付けられたとありますけれども、私は山には行きたくない、町がいいと言ったんです。神様は山へ逃げよ、逃れよと言われたのに、いや私は山まで行ったら死んでしまう、私はやっぱり町がいいというふうに申し上げ、でもまあ神様はそれを許してくださったんですね。皆様、町と山と比べたらどっちがいいでしょうか。シエバ山荘っていうのがあるんだそうですけれども、山荘に行くときにはですね、いろいろな食料品やいろんなものを担いでいかなければなりませんけれども、まあ町の中に住んでればそれなりのものをですねすぐこう買いに行くことができるので、今はコンビニなんかもありますから、とってもコンビニエンスなんですけれども、町だといいな、生活しやすいな、食料品も手に入るな、怪我したら病院だってあるな、便利がいいです町は。けども山に行ったらどうでしょうか。しかし山に行かなければ滅びるぞって言われたら、皆様はどうなさいますか。やっぱり町がいいって言うでしょうか。神様はロトに山へ逃げなさい、命がけで逃れよ、後ろを振り返ってはいけないと言われたのでありました。まあ残念ながら、今日はそこまでは読みませんでしたけれども、ロトは振り返らないでですね一生懸命走ったようですけれども、ロトの奥さんは途中でですね後ろを振り返って、なんとその時に潮の柱になってしまったと書かれているのであります。今日の週報の表紙にもたくさんの潮が、ね、映っていると思いますけれども、この辺りに行きますと、この潮のですねこういうその風の吹きだまりでしょうか、どういうふうにしてできたのか分かりませんけれども、その潮のこういう塔が立っているんだそうです。まあ英語ではそれをロッツワイフというふうに言うんだそうですね。ロトは残念ながら神様のお言葉を聞いても、はい分かりましたってですねそっちの方向に向かって走っていくということをなかなかできにくかった、心を後ろにこう引きずられるものがいっぱいあったようでございます。新約聖書の中でイエス様がこのロトのこと、そしてロトの妻のことを書かれている場所があります。一箇所開けていただきたいと思いますが、ルカによる福音書の17章、下の段の28節というところをご覧ください。新共同訳ですと143ページになります。ルカ17章の28節、ロトの時代にも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり買ったり売ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行ったその日に火と硫黄が天から降ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。 人の子が現れる日にも同じことが起こる。その日には屋上にいる者は家の中に家財道具があってもそれを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。ロトの妻のことを思い出しなさいと言われているのであります。ひたすら逃げよ、ひたすら山に逃げよと言われているのであります。先日3月11日がありまして、大震災の、命日でありました。私もホームページに少しそのことを書いて写真なんかも載っけておいたんですけれども、皆様はあの天然湖というねお話をお聞きになったことがあると思います。で、釜石の奇跡というふうにも言われたんですけれども、釜石の子どもたちはですね、あの親からもそして学校でもあのこういうその津波や地震があった時のその対処の仕方っていうのをたびたび教えられ、そして訓練をしていたのでありました。つまり地震があって大きな津波が来るっていうことが分かったら、もう父ちゃんや母ちゃんやじいちゃんやばあちゃんやお姉ちゃんや弟のことをほったらかして、とにかく自分は山に逃げろと、というのであります。そういうふうに教えられていたのであります。それは決して他の人を見捨てて自分だけ逃げろということではない。自分が助かることによって他の人も自分を探すかもしれないし、そのために遅れるといけないからということで、とにかく山に逃げなさいと言ってですね、みんなが山に逃げたのでありました。そして無事で彼らは自分たちの命を長らえることができたのであります。震災の後にいろいろな、その時の状況をですね、研究が進んでいるんだそうですけれども、一旦地震が起こって町に逃げて安全なところに行った人たちが、まだ津波は来ないね、子供はどうなっただろうか、家に大事なものを置いてきた、あれ心配だなってですね、一旦逃げて安全なところに行ったのに、車で取りに帰って津波に巻き込まれた人たちがたくさんいたというのをですね、この前あのテレビでやってまして、本当にそうだろうなと思いました。一番大事なことは、とにかくこういう危機の場合、時代には、時には危険な時には、まず自分で自分の命をしっかりと救う、それがとっても大事だということではないでしょうか。イエス様は私たちもそのように進めていらっしゃるのであります。いつか必ず私が来る時がある、再びこの地上に来る、その時にはもうあなた方は自分と神様との関係を第一にして、しっかりとその時信仰を持って死を待ち望んでいなさい。聖書の言葉ですと、山に逃げよというふうになっていくのであります。新約聖書の、コリント人への第一の手紙のところにですね、こんな言葉もあったのを皆様は覚えてらっしゃるでしょうか。3章の15節のところでありますけれども、パウロが、神のために力を合わせて働くという話をずっとしておりまして、人々はイエス・キリストという土台の上にそれぞれ自分の家、信仰の家を建て上げるのだという話をしているわけですね。そしてある人はこの土台の上に、12節ですけれども、誰かが金、誰かが銀、誰かが宝石、木、草、藁で家を建てる場合、各々の仕事が明るみに出されます。かの日にはそれが明らかにされるのです。なぜならかの日に火と共に現れ、その火は各々の仕事がどんなものであるか、つまり私たち一人一人の信仰生活がどういうものであったかをその火で試すというのであります。14節、誰かがその土台の上に立てた仕事が 残ればその人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただこのこと、ここはね、私は本当にいいなと思うんですけど、その人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われますと書いてあるんですね。だから信仰を持ってクリスチャンとして歩みを始めても、まあいろんなことがあっていろいろつまずいたりですね、教会から離れるようなことがあっても、最後まで信仰を持ち続ければ私たちは救われるというふうに言われているのであります。パウロはこのところで火の中をくぐり抜けてきたもののようにというふうに書いておりますけれども、多分ロトのことをねイメージしながらこの言葉を彼は使ったんじゃないだろうかなと思うんです。確かにこのソドムの町はひどいところでした。いや、ソドムの町がひどいところではない。私たちは毎日のニュースを見ると、新聞を見ると、なんとたくさんの犯罪、なんとたくさんの事件、なんとたくさんの詐欺、そういうものがあふれているかということを思い出されます。そして人がそうであるだけではなくて、自分自身も、まあここにそのロトの話が何回か出てきましたけれども、ロトがためらっていたというふうに書いてありますね。してまた神様にこの御使いに言われた時に、いやー神様、私はそこはできませんとですね言って、まあ、無理やり手を引っ張っていかれたりとかしているんですけれども、しかしロト自身は救われた。神様が無理やりに彼を憐れんでそのようにしてくださったということをですね、本当に感謝したいと思うんです。今日は、長女の長女が来ておりますけれども、いろいろと家の話を聞きましたし、私も、いたしました。私の子供が、中学生高校生の頃だったんですけれども、まあいろいろなことがありまして、お父さんそれでも牧師でと言われたことが何回もあります。はい、子供ってやっぱりよく見てますね。すごいなと思います。で、今思いますと、私にとってやっぱりこういうふうな子供がいて、奥様がいて、そして教会の皆さんがいて、時々離れたくなることもありますけれども、こういうなんかこうタガにねはめられて自分の信仰生活っていうのは成り立ってんだな、支えられているんだなということを考えるんですけど、皆様いかがでしょうか。天然子じゃないですけど、私は一人で自分自身の信仰生活を全うできると言い切る方がいらっしゃるでしょうか。やっぱりいろいろ問題があったり、まあなんて人だろうと思うような人が教会の中におったとしても、そのような交わりの中でお互いにしっかりとキリストの教会としてクリスチャンとして告白をし続けることによって、神様から鞭じゃありませんけれども、杖じゃありませんけれども、バシバシバシとこんな風にされながら、なんとかかんとか私たちは信仰生活を送っていくんじゃないかな、私もそんな風にして天国にたどり着きたいなと思っております。ロトの話は本当に嫌な話でしたけれども、また来週もですね、実は最後の部分ですごいことが書いてありますけれども、また共に私たちのある部分をですね学んでいけたら、そしてこの世の中のさまざまな出来事についてどういうふうに考えたらいいのかということを共に学んでいきたいなと思っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、ソドムの町はひどいところだ、ロトはダメなやつだ、そういうふうに思うのは簡単です。しかし正直に自分自身の心を鏡に照らしてみるときに、あなたの光の前では私たちはとても 自分自身を全うすることができません。イエス様はおっしゃいました。兄弟に向かってバカ者というものは裁きを受けなければならない、兄弟を憎む者は死刑だとイエス様はおっしゃいました。私があなた方を愛したように兄弟姉妹隣人を愛しなさい。左の頬を打たれたら右の頬を出せと言われておりますけれども、なかなかそのようにできない私たちであります。どうぞ私たちを憐れんで、さまざまな出来事を通して、時には私たちに痛い出来事であっても、あなたの御旨に従っていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。